こんにちは。マインド講師のりえこです。今日は3月28日土曜日です。おとといかな？私、東京にある日本科学未来館という、最新のね、科学が、いろんな映像だったりとか、まあ、展示だったりとかで見ることができる、あの施設にね、行ってきたんですけど、そこで、物質の最小単位が素粒子であるっていうところまでは科学で、分かっていますよっていうことですね。で、その素粒子っていうのは振動していて、で、その振動の、種類っていうのかな、素粒子自体の種類っていうのがいくつかありますよ。14種類だったかな、16種類だったかな。なんかちょっと待って、数字覚えられなくて、ちょっとすぐ忘れちゃうんですけど、十何種類だったのは間違いないです。でそんな感じで、で、その揺れ、素粒子は粒だと思われていたんだけれども、どうやら紐状であるっていうことまでは分かりましたというようなことだったんですね。で、その紐状のものが、その十何種類あって、その種類を分けているのは振動の仕方であると。そして、その振動の仕方によって、粒のように見えたり、紐状に見えたりするっていうようなことらしいんですね。で、そこまでは分かっていると。で、振動をそれぞれがしている。そして素粒子っていうのは、もう、なんていうのかな。炭素とか酸素とか水素とかって元素記号って、高校とか、確か高校かなで習ったかな、中学かなわかんない、習ったかなと思うんですけど、その元素記号の、まあ、炭素だったら、炭素も分解していくと、素粒子、もう粒、もうすべて同じ粒になるそうなんですね。で、そしてその粒の組み合わさり方、合体の仕方というか、つなぎ合わせ方によって炭素になったり酸素になったり、水素になったりだとか、そういうふうに変わってくるということは、まあ多く知られてると思うんですけど、で、とにかくその分解されたすべて物質、もうこの世のすべては素粒子でできていて、その素粒子は振動しているというところは科学でもう分かっていることなんです。それで私今日何が言いたいかというと、私が学んできたこのマントラとかそういったことを教わったヨガ哲学、ヨガの教え、古代インド5000年前から伝わっているヨガの教えがあるんですけど、そのヨガの教えでは、この世のすべては音であると教えているんですね。この音である、音っていうのはすなわち振動なんです。音って振動ですよね。振動が鼓膜を響かせて音として聞こえるわけですよね。で、昔は波動だったり周波数という概念とか言葉がなかったので、それを昔の人は音と表現したんです。バイブレーションですね。と表現したそうなんですね。で、それがすごいなと思って、5000年前の人もこの世のすべてが振動であると知っていて、 で、それが現代科学でちゃんと目に見えるような形で実証されたというか、科学で証明されているわけなんですよね。で、なんか昔の人が言っていたことをやっと現代で証明できたというか、なんかそんな感じがして、なんかもうすごく興奮したんです。私は科学、最先端の科学、理数系だから最先端の科学が知りたいというよりは、私はその古代のこと、目に見えない何かみたいなことと科学っていうのがつながるっていうことがすごく嬉しくて、それを知りたくて今回勉強しに行ったんですけど、なんていうのかな、だからその古代の人たちはすべて、この世のすべてが振動であると知っていたからこそ、目には見えないけど確実にある愛だったり豊かさだったり平和だったり、目には見えないしなんだかよくわからないけど、でも確実に感じるレベルであるものってありますよね。豊かさであったら心の豊かさもあるし物質の豊かさもあります。そういうもの、目に見えないものを振動として表現する、それがマントラなんですよね。その目には見えないけど確実に感じるレベルである愛とか平和、豊かさっていうものを、その振動をどうにかこうにか人間の声、人間の声帯を使ってその振動、周波数を音として表したものがマントラなんですね。で、それ私ずっと習ってきてたので、それを私は、実感としてマントラを唱えてきてね、実感としてもう落とし込まれているというかね、感じれているんですけど、こんなものは、なんていうのかな、科学でね、実証できる、ものだったりとか、科学で証明されてるとか、なんていうのかな、エビデンスがあるとかね、なんかそういった、表現、エビデンスとしてなんか表現できる、数字として実証できるとかっていうものではなかったりしたので、ずっとね、長いこと。だから、なんとなく怪しげだったりとか、迷信のようなものとか、単なるこう、信仰みたいなこと、信じるものは救われるじゃないけど、なんかそんなような、分野として見られがちだったんですよね、ずっと。でも、5000年もずっと唱え継がれているという事実っていうのは、やっぱり確実に唱えてきた人たちが感じて、これは伝えなければって思うレベルの素晴らしさっていうのかな。そういうのを感じるからこそ、やっぱり伝えてきた、唱え継がれてきたと思うんですよね。っていうのだけは、はっきりと分かっていて、私はそれを感じて、マントラを唱えていたわけなんですけど、今回、いろんな、書物を読んだりして、周波数のことっていうのも学んでいたんですけど、なんていうのかな、このちゃんとした施設っていうのかな、日本科学未来館 という、もう子供も大人もね、訪れる日本で、なんて言うんだろう、科学のね、最先端の科学に携わっている人たちが作った施設で、管理している施設で、ノーベル賞の受賞者の方もたくさん訪れていて、で、お写真だったり、サインだったり、こう、一言、こう、なんていうのかな、直筆でね、書いてくださってるようなものが展示されてたりするんですよ。こんにちは。インカさんでよろしいですかね。インカさん、こんにちは。ありがとうございます。はじめまして。よろしくお願いします。今なんかめちゃめちゃ熱く語っていたところでした。ありがとうございます。そう。なので、そういう科学の最先端の方々がもう集結しているようなメジャーな施設っていうのかな。で、その周波数のこと、素粒子のこと、量子力学のこと、と、その素粒子、すべて、この世のすべては素粒子でできていて、素粒子は振動していて、すなわちこの世のすべては振動であるっていうことを、もうなんか大々的に、なんか、言ってくださっていたので、なんかすごく嬉しく思ってきました。うん。なので、私も、その辺の、やっぱり、科学的なこととかもね、交えてご説明をしていきながらお伝えできればいいなと思って、これからもね、学びを深めていきたいなと、また新たにね、心を新たにして参りました。はい、それでは、今日もラクシュミーマントラ、を14回唱えて瞑想をしていきたいと思います。はい、それでは座を見つけていきましょう。椅子に座った状態でも床でも結構です。まず骨盤を立てた状態を作りましょう。そこから背骨を空に向かって立てていく。ぐっとこう胸を張ったり、背筋を伸ばすような感じでね、力を入れたりしなくて結構です。背骨を前後左右、螺旋を描くようにゆらゆらと揺らしながら、ご自分が一番気持ちよく力まずに、背骨立てられる位置にセットしてみましょう。猫背だなーっていう方はね、やっぱり力を抜くと猫背にはなっちゃうと思うんですよね。なんですけど、そんなにこう無理にね、急にぐっと伸ばしたりしなくて結構ですので、ゆるーっと力を抜いて背骨立ててみましょう。背骨の一番てっぺんに頭を最後にポコッと乗せてあげるようなイメージです。座が見つかったら目を閉じて深呼吸しましょう。鼻から大きく吸って、吸い切ったところで少し止めます。吐き切ったら、吐き切ったところでも少し止めましょう。ご自分のペースで何度か深呼吸を繰り返します。 き切ったら、いつもの呼吸に戻しましょう。それでは、ラクシュミーマントラ、14回唱えていきます。あそのまま3分ほど瞑想を続けましょう。 目をつぶったまま大きく息を吸います。吸い切ったところで少し止めて全部吐きましょう。吐き切ったところでも少し止めます。ご自分のペースで何度か繰り返しましょう。吐き切ったら少しずつまぶたを開いていって、目が光に慣れてからそっと開けていきましょう。目を開いたらもう一つ大きく息を吸って、しっかり吐きます。はい、今日もお聞きいただき本当にどうもありがとうございました。今日は、ね、日本科学未来館という、ね、に東京のお台場っていうのかな、うん、にある施設に行ってきて、最新のね科学を、勉強してきたんですけれど、何分やっぱり子ども向けであったりとかね、子どもも分かりやすいように、映像だったりとか、いろんな思考を凝らしたね体験だったりとかっていうのでね表現してくださっていて、で私もなんていうのかな、理数系、全く理数系のことは苦手分野だったので、数字とかね、すごい、震えるんですよ。こんにちは。ビブラートさん、こんにちは。ありがとうございます。そう、ちょっとね、苦手意識がひどすぎて震えるぐらい嫌なんですけど、でもその量子力学だったりとか、そういったことにね、このマントラを唱えるだったり、ヨガ哲学を学んできたことで、逆にこう量子力学だったり、その周波数だったりっていうところに興味を持って、そしてその周波数っていうのをもっと知りたいって思うと、どうしても理数系の方になっちゃうんですよね。科学の方からね、やっぱり科学の方になっていくのでね、うん、なんですけど、まあ、苦手でありながらも学びたいなと思って本で読んだりとかね、量子力学のことをこう優しく解説してくださっている本だったりとか、うん、そういったものをね読みながら学んではいるんですけど、こう言語化してね説明していきたいなって思ったりするのでね、今回そのやっぱり分かりやすくね解説してくださっている施設だったので、学びに行こうと思って行ってきました。インカさん、実践あるのみですね。本当ですね。いや、本当にそうですよね。そう思います。私も実践して、自分がどう感じるかとか、体験するかとか、ね、どういう、結果になるかとかね、そういった、こう、私人体実験大好きなので、人体実験を、繰り返しながら、今日に至るんですが、いろいろ、やって学んだり、自分で人体実験したりとかっていうのをねやりながら、それで感じたこととか効果を得たこととか、そういったことをねお伝えしていきたいなと思っておる次第でございます。 インカさん、知識や情報は日々変わりますから、本当ですね。感覚を新鮮にすること大事ですよね。本当にそう思います。本当にもう目まぐるしく変わりますよね。科学もそうですし、体に関することも日々変わりますしね。本当そう思います。ビブラートさん。素敵な背景です。ありがとうございます。嬉しい。ありがとうございます。私、お気に入りなんです。ありがとうございます。嬉しいです。はい。ではでは、今日はちょっと熱く語って少し前半ね、長くなりましたが、ぜひとも、こう、皆さんお聞きいただいて、ああ、なるほど。そういうこともあるんだなっていう感じでね、感じていただければ嬉しいなと思っております。インカさん、笑顔が素敵です。わあ、ありがとうございます。嬉しい。ありがとうございます。もう、なんか、これ実はですね、なんて言うんだろう。いろいろ済まして撮ったりとか、なんかね、いろいろポーズを、カメラマンさんがね、要求してくださって、で、いろいろやったんですけど、結局、いや、もう、笑っててください、みたいな感じで。もうずっと、ゲラゲラ笑っててください、みたいな感じで、まあ、それしかないですね、みたいな。なんか全部ボツ、みたいな感じで、もう、笑ってればいいですから、みたいな感じで 言われて、結局、あ、いいな、いいなって言って、カメラマンさんとか、私とかね、周りの人に聞いたりとかして、いいな、いいなって選ばれるのは、全部、なんか、ギャハハみたいな感じで、笑った写真だったんです。で、これ結局、やっぱりこういう感じの写真が一番いいねっていうことになって、そんな感じで選ばれた 背景でございます。ありがとうございます。メブラートさん、私もヨガをしていて、瞑想やマントラしたりします。ああ、そうなんですね。ね、ヨガのね、レッスンとかでも、瞑想を初めに、ね、教室の初めにしたりとか、あとご自身でね、されてる方も、ヨガとセットで、アーサナーとね、セットで瞑想したりね、マントラ唱えたりする方、結構、増えてきて、らっしゃるんじゃないかなと思ったりしております。わあ、嬉しい。インカさん、結局、笑いが最強ですよね。ねえ、本当にそうですよね。本当そう思います。最強だったみたいです。やっぱりちょっと、でもちょっと済ましたのとか、なんかこう、ちょっとかっこいいのも欲しかったんですよ。私的には。なんか素敵な感じとか。済ました感じとか、こう、かっこいい感じとかね、ちょっと欲しかったんですけどね。ちょっとダメでした。また今度、なんかいつか機会があったら挑戦したいと思います。本当に今日はありがとうございます。嬉しい。イカさん、この笑顔に惹かれます。ありがとうございます。嬉しい。ビブラートさん。わ ーい。ハート、目がハートマーク。ありがとうございます。いや、嬉しい。今日は皆さんと初めましてでおしゃべりできて、めちゃめちゃ嬉しいです。ありがとうございます。ユナートさん、ナチュラルスマイルキラー、キャー。すごいお言葉いただいた。ナチュラルスマイルキラー。いやー、すごい。すごいお言葉いただきました。ありがとうございます。嬉しい。ユナートさん、フォローさせてもらいます。わー、嬉しい。ありがとうございます。えへへって。えへへって、かわいい。いやー、もう、使っていこう。ナチュラルスマイルキラーですからって。ありがとうございます。本当に、皆様、今日もお聞きいただき、本当に、どうもありがとうございます。ではでは、また、ね、遊びに来てください。今日も一緒に、進化を生きていきましょう。ではまた。バイバーイ。いや、ビブラートさん、キラーカーン。キラーカーンって何？ キラーカーン。ありがとうございます。バイバーイ。